おじさんのメロディーパート5、
ファイ
ブ、あっという間に5回目ですね。
大変なことですね。
はい、というわけで今回はじゃあ坂本さん、なんか言い残したことがあると。
さっきちょっと言い忘れたことが、あ、さっきと言いますか、前回の、はい、アニソンについて語った回で言い漏らしたことがあることに気づきましてですね。
なんすか。
最後高校野球の甲子園の応援ソングで、タッチ、岩崎宏美さんのタッチが、最近は演奏されなくなったっていう話をですね、したと思うんですけど、
そうですね。
それだけだとちょっとこう、タッチの名誉に関わるちょっと事態だと思いましてですね。
どういうことですか？
なんで、さびれたみたいな話になっちゃうじゃないですか。
あ、まあね。
そうじゃない、そうじゃないっていうか、まあ、
なん
データだけで見ればですね、演奏する学校数だけで見ればそうなのかもしれないんですけど、その、甲子園の演奏される曲の変化が生じてるってことを記事にしたのが2018年の8月10日の、これは標語版でした。で、なんとその5日後にですね、ある記事が載って、それはちょうど100回大会だったので、いろんな著名人がスタンドで甲子園の思い出を語るみたいなインタビュー記事だったんですけど、
ああります、ね、
岩崎芳美さんが朝日新聞の
すごい音体やってきた、
はい、高校野球部に登場していただいて、おお、岩崎芳美さんのことを記事にしたばっかりなのに、岩崎芳美さん本人がスポーツの面に乗ってると思って、
観戦記で来たんですね。
そうだ、観戦記で来てくれて、もうワクワクしながら読んでたらですね、タッチ、今年の甲子園でも応援歌として使っていただいている高校があると聞いて嬉しい限りです。タッチはもちろん、狙い撃ちやサウスポーなど時代を超えて演奏されるのはやはりメロディーの持つ力が強いんでしょうねって語ってて、
うん、
おい、紙面で岩崎芳美さんに反論されたぞって非常になんか
反論じゃない、
反論されてないんですけど、
データなんで、
反論されてないんですけど、はいはい、タッチがね消えたって書いた5日後に岩崎さん本人が、
う
ん、タッチがね今も愛されてるって話を、
いや、だからまあそれはそういう学校もあると、ただ残念ながら回数は減ったよって話でしょ。
そうだから、改めて演奏される回数ではないんだと、いかに
自分がデスクワークした記事のね、意図をもう丸虫というか完全否定し始めましたけども、これが愛のなせる技なのか、恐ろしいですね。
いや、なんか、あの記事出した5日後に岩崎芳美さん本人が紙面に出るなんて知らなかったから、
つゆ、
うん、
知らず。
失礼なことしちゃったなと一瞬思ったんですけど。
いやいやいや、読んでないからいいですよ。
まあ、標語版ですからね、というの
もあったんで。標語版かどうとかっていう問題じゃなくて読んでないと思います。はい。
まあでも、なんか、それ読んで、ランキングではないと。
切ない思いをしたっていう。
ランキングじゃなきゃよかったね。
ランキングではないというところから、藤田さんが何か話が。
あ、ランキングか。
無茶ぶりもいいとこだ。
無理だね。はい。
なんかあるんですか？
いや、ランキングの話はあんまないですけど。
ないんだ。ない、いいですよ。普通に喋る。
いや、まあ、ただ、なんていうのかな。ちょうど中学ぐらいになると、いろんな趣味も人によって変わってくるじゃないですか。
そらそうです。
ね。で、ちょうど僕、中学ぐらいの時、YMO がガツンと来たんですよ。
YMO ってガツンと来たってのは何が最初に来たんですか？
なんて、ライディーンかな。
ライディーンなんだ。
僕は初めて知ったのそうです。だけど、
はいはい、
いや、なんで、その当時からさ、なんか、先進的なやつは YMO いいよね、とか、言ってたと思うんですけど、はいはい、
うん、
ただ僕はインストゥルメンタル派じゃなかったんですよ。
インストゥルメンタルっていうことで YMO をくくることあんまない気がしますけど。
そう。
まあまあ歌ついてないですもんね。
そう。どうでした？インストゥルメンタル的なところにはまったことはありますか？そういう意味で言うと。
YMO は全然世代じゃないんですけれども、うん、やっぱ聞いた時にうわ、かっこいいと思いましたね。
うんうんうん、
テクノポリスとかね、うんうん、トンプーとか。
ただこの夏メロ文脈で言うと、うん、やっぱ、まあでも、YMO も夏メロ扱い？
君に胸キュン。キュン、
それ YMO？ まあね。はい。
まあね、確かに言いたいことは分かりますけど。はい、
だから、なんか、やっぱ、歌えないっていうのが、その中学生の僕にとってはつまんなかったんですよ。
ああ、そうですか。
うん。ただしですね、この YMO から派生したか分かんないんだけど、スネークマンショーっていう。
知らない
。知らない。
なんすかそれ。
これはぜひ聞いてほしいんですけど、まあ、今の小林武史さん、
ああ、はいはいはい、
USA の番組やってた
USA の番組？何それ？
あの、ヒットチャンネルみたいなやつね。アメリカ、あの、海外の曲の。あ、それで有名じゃなかったっけ？あ、小林武史じゃないか。
小林克也さん。
小林克也さん。
全然違うじゃん。小林武史ってなんか全然別の作曲家なのかよ。
そうそう、小林克也さんと、
小林克也さんね。
イブ・マサトウさん。
ああ。
と、まあ、桑間守一さんって、この3人がラジオで始めた、あの、やつなんですけど、で、この、咲坂と桃内のご機嫌いかがワンツースリーとかそういうあのやつなんですけど、
何言ってんの？
あ
の、
ネットに上がってるからぜひ、あの、見てほしいんですけど、
それ見ていいやつなの？
これが、バカ流行ったんですよ。はい、で、これ、
ああ、知らないですね。
は、なんていうの？その、ちょいちょい合間に YM とかが入るわけ。うん、その人たちみんな繋がって、あと C&ロケッツの曲とか。
ああ、ほうほう。
絞って、僕のレモンウォーとか言うね。
ほう。
で、それは、めちゃくちゃ政治的なメッセージを込めた、
あ、そうなんですか？
ギャグなんですよ。例えば、ポール・マッカートニーが、あの、薬で、捕まって、空港で止められて帰っちゃった。うんうん時とかあるんじゃないですか、
は
あ、そうするとそのポール・マッカートニーを調べてる刑事とポール・マッカートニーっていう設定で、でそこに次々電話かかってきて、あ、こちらポール・マッカートニー、捜査本部ですとか言って、
うん、
あのどんどん過激なことをポール・マッカートニーも言うんですよ、あの、うん、あの役の人にね、
うん、
こんな薬みたいなどんな歌がうまくたってもダメだぞポールとか、
ああ、なるほどね。ちょっと風刺を聞かせるわけですね。
あとちょっとエッチな感じで、はいはい、薬屋さんに行って、こう、本当はコンドームが買いたいんですけど、うん、ちょっと喉が、って言うと、薬屋さんが、はい、いろいろありますよ。これに、これに、これ。あ、これくださいって言うと、必ず、これ何ですかって聞くんですよ。そうすると、その店の人が、コンドームですって言って、それを頭痛から喉から腹からやって、最後に、あ、これもください。はい、コンドームですね。とか、そういうのだったりね。
何それ？いやいや、ちょっと意味がよくわかんない。
口で喋るとさ、あれなんだけど、
本当によくわかんなかった。
で、結局、
はい、
成田闘争とか、その当時の、あの、結構タブーに踏み込んで、ラジオも、あの、踊り潰しになっちゃったんですけど、で、まあ、それは一、あの、スネークマンショーっていう、アルバムが出てて、まあ、それ急いで口ですっていう、ふうにも言われてるんですけど、それがね、すごい流行って、あの、まあ、夏メロじゃないけど、ぜひ、これは、その当時中学生、高校生だった人たちに、あったなって思い出してほしい。中学時代って、洋楽にもちょっと、どうすかね、中学ぐらい洋楽ってハマった？
中学、いや僕あんまりだな。まあもう洋楽にハマってるやつはいましたよ。
うん、ちょうど僕らね、この間本当にそれこそ Facebook の同級生が急にその話上げてきて思い出したんですけど、まあビリー・ジョエルっているでしょ、
うん、
ね。で、僕の中学は1年生の時は、あの、4組まであって、4組は全部帰国子女のクラスだった、そういう学校だったんですよ。
うん、
で、アメリカ帰りの、あの、同級生がいて、彼が、まあ、同じサッカー部で、でもピアノも上手で、音楽室である曲をポロポロンと弾いたんですよね。で、これ何このかっこいい曲っつって、それが、まあ、ビリー・ジョエルのオネスティだったんですよ。
オネスティー。
Such a lonely word ってね。
うん、
で、これが、洋楽との出会いで、そこからビリー・ジョエルにゴンゴンゴン。
洋楽との出会いね。
ハマっていって。
なるほどね。
さらに、あの、その時放送委員だったやつが、なんか、まあ、いろいろハマってて、うん、ビリー・ジョエルのオネスティが下校の音楽だったんですよ。
だからすごい、その下校時間。
いつも、あの、着替えながらオネスティをみんなで絶唱していたというかですね。
は
あ、で、あの、誰だかが、どっかの番組で言ってたけど、あの、英語の歌詞を和訳しちゃうんですよねって言ってた話がどっかにで聞いたんですけど、う
ん、
ポッドキャストの。僕たちもそうで、
はい、あ、飯島くん、
はい。だから、はい、正直とか、なんて素敵な言葉。
そうですよね、なんだっけ、なんか王様とかって言って、ね。
あったあった、いや、そうそう、王様が出してたよね。うん、あの、僕それ CD 持ってます。 ディープパープルとかね。
そうそうそうそう。うん、スモークオンザウォーターとかね、
う
ん。
そうだ。それ直訳で歌うやつね。
うん、そうそうそうそう。あったあった。あれなんで流行ったんだろう
ね。いや、めちゃめちゃ
流行った。バカっぽいからかな。
うん、面白いからじゃん。
じゃあじゃあじゃあね、洋楽との接点みたいな話にしましょうよ。はいはい、王様の話じゃないよ。
はい。いや、自分が言ったんじゃ
ん。あ、ごめんなさい、ね。はい。ビリー・ジョエルね。
ビリー・ジョエルね。
いいじゃないですか。
はい。でも、割に音から入るけど、やっぱ洋楽ってさ。歌詞も聞くと、ビリー・ジョエルとかすごい社会課題とか歌ってるわけですよね。ベトナムの話とかさ。
ああ、まあそうでしょうね、うん。
アレンタウンとかは、まあその鉄鋼の街が寂れてどうのこうのとかさ。なんかそういうところでこう、なんていうかな、海外を、に目が向いていくみたいなきっかけにはなりましたね。ビリー・ジョエルはすご
い。はい、坂本さん、洋楽との接点は最初はどこでした？
洋楽との接点はね、うん、大学生の時に、私もちょっといろんな、なんていうんですか。
大学生ダメだな。小中学生の話にしてたけど。
小中学生はね。
いや、ないっすか、何にも。
中学あたりどうっすか？
僕、なんか、フォークソングの多分部類に入ってくるんだと思うんですけど、ピーター・ポール&マリーとか。
パップ・ザ・マジック・ドラゴンみたいなやつ？
その、英語の授業で習うよね。
はいはいはい。
なんかベトナム反戦運動との絡みだったり、なんかこう、学校の先生が、うん、なんか好きだったんですよね。なんかそういうのを子供たちに教える。
あんたの学校の先生はそういうことが好きだな。おにゃんこクラブを歌わせるしさ。
それ別の先生ですよ。
それは別の先生。
先生ですけど。
歌わせる先生ばっかりだな。
歌わせる先生多かった。まあ、でもおかげで、まあ、当時の流行歌を、歌えるようになったりとか
覚
えた
り。おかげなのかわかりませんけどもね。
したんですけど、ね、今にして思ってたから、ピーター・ポール&マリーだったり、あと、We Shall Overcome。
何それ？
アメリカの公民権運動の、シンボリックな曲で、ご存知ですかね？多分聞けばわかるんですけど、We Shall Overcome、誰だっけ？まあ、そんな曲があってですね、はあ、洋楽っていうのが、だから、あんまり社会運動とか、
そういう
なんかこう、
花はどこへ行ったとかね。
そうそうそう。
英語で習いますよね。
政治や社会へのメッセージの文脈でなんか教えられて、そのために逆にちょっとこう、遠いものとして、なんか、小学校の時になんかこう逆に思ってしまって。
勉強で習うみたいな感じ
ですね。でも、勉強では習いましたよ。英語の授業僕、あれだったもん。イエスタデイとか流してたもん、先生。
ああ、なるほどね。
で、イエスタデイ暗記して、その後ヘルプも暗記したもん。
はいはい。
だから、未だに空で歌いますもんね。で、洋楽っていうことで言うと、僕が中学生だった頃っていうのは、だから1975年の生まれだから、15足すと90か。だから86、87、88とかその辺だと思いますけど、うん、は、メタルブームがあったんですよ。だからそもそも X とか爆竹とかが流行ったのがその頃で、うん、で、そのなんか、ちょっと行きがった男子が聞いてんのは、だから、なんか、あれですよ、メガですとか。あとレッドホットチリペッパーズとかメタリカとか
メタリカとかね
なんかそういうやつ
あでもオジオズボーンとか
ああじゃあ ACDC とかそうそうそうそうそんな感じが多かったかな あとガンズンローゼスとかね
はいはい、
うん、
それはだから僕の高校の時ですね
ヨーロッパの流行ってましたよね
なんだっけカムカムカムカムカムカメンリーとか
さ。はいはいはい。そうそうそう。
あとユーロビートがめちゃくちゃ流行って
た。ユーロビート流行ってたな。
まあバブリーですよね。
なんかシャカタクシャカタク言ってね。そうそう。それを日本でなんかそれっぽいのやってたのがマックスとかでしょ多分。ね。
U2 とかね。
ユーロビート、うん。U2 が U2 ですよね。
はいはい。
そうそう。
いや、それ思い出しただけ。
思い出したけどね、はい。まあおじさん思い出すと何でも言いたくなっちゃうからね。洋楽との接点ってでも。
中学で言うと
中学だから、ま
あ、それの辺とか
そうですねで結局あれなんですよ今知ってますもう今の若い人って洋楽との接点全然ないっていうだから日本なんかでその例えば Spotify なんかで、ね、聴かれている曲っていうのをこう調べると、うんまあ、大体日本の曲ばっかしもしくは韓国の曲ね韓流の曲、うん、BTS とかそうですけどでアメリカの曲とか全然ないんですよねで今度テイラー・スウィフト来るじゃないですか、はい、まあもうこれ配信される頃には気終わってるんだろうけど、うん、テイラー・スウィフトとか聞いたことあります
いや名前だけテイラー・スウィフトは
でしょ、
うん、
日本にいてテイラー・スウィフトの曲機会ないっすよね、
うん、普通には流れてこないね、
うんうん、まあテレビあんま見てないけど別に商店街に行ってもかかってないじゃないですか、
うんうん、
まあかかってて認知してないかもしれないいやでも聞いたんですけど、うん そうなんだって感じでしたね。
そうなんだ。
なんかあのいやビートルズとか、
はいはい、
あとスティービー・ワンダーとか、クイーンとかって聞いた時に、あすげえいいなってやっぱ思ったんですよ、
はいはい、わかる
一発で。
マイケル・ジャクソンとか。
マイケル・ジャクソン、そうそうそうそう、うん、うおすげえって思ったんですけど、それは僕は感じなかった。年取ったからなのかどうかは分かりません。
そうだね、うちの娘は高校生ですけど、あの洋楽っつったらなんか結局僕たちがクリスマスに聴いてたようなあの曲。
何クリスマスに聴いた曲ラストクリスマス。
いやまあそれは日本の、あそうそうそうそう、ラストクリスマスとか、
はい、
未だにそれだもんね
未だに、
うん、
あちょっとワームは古いですね、
うん、
あとあのカーペンターズとかね。
あカーペンターズね、
うん、ウィーシャララの違う曲やったとかかな。でもそれも俺カーペンターズしたら多分ドラマだと思う。
あ僕もそうだと思う、
うん、何のドラマやったかな、
多分どうもとくんかなんかが出てたのかな、
なんか暗いやつ、
う
ん、
そうそう
なんでそういうこう接点っていうのが今も昔も、昔はでももうちょっと開いてたんだと思いますね、
うん、
ラジオ番組とかでかかってるのがそういうその洋楽だったっていうのがあるんじゃないかな。
そのほらダイアトンポップベスト10の後はさ洋楽ベスト10だって。
ああだからそう、さっきちょっと無視しちゃったけど、うん、ラジオの影響力が今より全然強かったですよね、
うんうん、
だからオールナイトニッポンとかそれこそ小泉今日子さんとかも自分で番組持ってたりして、そうするとねもうキョンキョンが言ったものが翌日全部完売するみたいな。そうそうそう、
だからさっきの小林克也さんの Best Hit USA、
あそうね、
これも見て、うん、だいたいそこから吸収してたよ ね、
うん、そうそうそう、そういうのは今なくなっちゃってるし、じゃあラジオが衰退してポッドキャストでそういう音楽番組があるかっていうとゼロではないけどあんまないかな。
そうですね、そうですね、その著作権とかあってポッドキャストだとやりにくいっていうのはあるのかな、うん、
著作権の問題は確かにある、うん、ただ Spotify とかだと Amazon Music もそうだけど、そのアマゾンミュージックなり Spotify と連携させればプレイリストとくっつけられるんですよね。
ああなるほどね、
そういう仕方で音楽を紹介してる番組はあります、
まあ、YouTube とかもいいんでしょ。あれは
YouTube はなんかもう包括で著作権払ってるんですよね確かね、うん、
そうですね。でも大体まあまあ確かに番組っていうのもあったけど、友達にいいから、
あそう絶対そうそうそう、
それあったと思うんですよ。
あのだからさっきの坂本さんの話だわ、うん、なんかおせっかいの友達が、うん、お前これ聞けよとかっつって、うん、なんかメタリカとか渡して
くる。そうおせっかいの友達がいたおかげででもあの異文化にこう触れられるわけですから、う
ん、本当にあの教室の机にメタリカとか彫ってるやつって、
はい、いた
そういうやつが渡してくんだガンズとかもそれで聞いたわ。
そういうやつ圧強いから渡されちゃうんだよ。
そうなんですよね。なんか断ったら殴られそうだし
あったな、広島モナムールとかなんか歌わされた俺。
何広島モナムール、
誰の歌か忘れちゃったな。
それ
広島モナムール、
いやいやいや何です、洋楽ですか。
そう
モナムールってフランス語だし、
多分ね記憶が定かじゃないけど。
なあそうですかね、うん、え今回洋楽の話ですか。あんまりもうちょっと喋らないと尺はあれですけど、
サイモン&ガーファンクルの曲を中学時代に、うん、あのそれこそそのなんだっけ、それはね友達経由であの聞かされました。
サイモン&ガーファンクルってどんなんでしょう。
戦場にかける橋とかでしょ、
何戦場にかける橋で歌ってください。
てんてんてんて
ん、サウンドオブサイレンスとか、
ああルルルルルルルってやつですか。
あれなんかあの TBS のなんかドラマでそれこそ堂本くんが出てる、なんでしたっけ、なんかあの聖者の更新でしたっけ。
あったね。
のなんか
そうだな、
水曜日の
朝、それはあれだ、
水曜の朝午前3時だっけ、
使われたことある。元スマップだった人じゃなかったっけ、聖者の更新。
あ違う、ちょっとなんか記憶がすみません、
正しい
か
ど
う
か分かんないですけどね、
はい、サイモン&ガーファングルって名前は知ってるけど、なんか曲はパッと思い浮かばないかも。
個人的には僕あのミセス・ロビンソンって曲が好きで、
あ、はいはいはい、
歌さんわかります、
うん、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて
ん、なんか聞いたことある気がする。
でもね、なんかその時流行ってる曲ではなかったから。
ああそれはありますよね。
そうそう、で僕はだからその友達から売り込まれたので今流行ってる曲かと思ったんですけど、調べてみたら1960年代とか。
そうそう、よくあるよくある、うん、あれ知ってます、うん、デイドリームビリーバーって、
うん、
あのセブンイレブンの CM でずっとやってたやつ、
はいはい、清志郎が、
清志郎君のさんのカバーなんだけど、うん、あれもともとモンキーズっていうねバンドがやってるんですよね。 そうだからあれもそのビートルズとかと同じぐらいの世代
なんです、
ね、
そうなんですか。
そうそうそうそう、っていうのみんなあんま知らない。
それすごい。
そういうの多いよね、やっぱ実は古いけど。
チューラップスリーピジーンってやつ、
ね、カラオケの持ち曲でしたよ。
あ、そうなんですか。清志郎さんのやつですか。
はい、
モンキーズの方じゃなくてね。
あ、モンキーズの方じゃない。
Hey hey we are monkeys のモンキーズね。だからさ、その洋楽ってやっぱりそういうその世の例えばドラマの主題歌になったとか日本の CM ソングになったとかっていう時にバッとみんな聞くじゃないですか、
うん、
あ、そういうのでタイミングずれてますよね。クイーンとかだってずっといろんな CM ソングに使われてるでしょ。
もうまあそうっすね。まあ CM なんだ
ろうな。 Having a good time、うん、Having a good time とかね。
そう、僕はあのスタジアムで聞くことが多いんで、まあ、
We Will Rock You とか We Are the Champion とか。
そう、 We Are the Champion とかね、うん、本当
ですよね。クイーンはでも俺聞いたのは高校の時だな。てかね、僕の洋楽のもう一つ入り口を思い出したわ、
うん、
ジョジョの奇妙な冒険、
って
知ってます。
知ってる。
あれの敵キャラとか登場人物が大体みんなね洋楽から来てるんですよ。例えば第一部とかだとスピードワゴンって出てくるんですけど、あの REO スピードワゴンってそういうバンドあるし、カーズ第二部の敵でカーズとか、ワムはワムですよね。だからホワイトクリスマスね、ホワイトラストクリスマスとか、 ACDC って出てきてそれは ACDC だし、ゼペリさんって出てくるんだけどそれはレッドゼペリンだしみたいなね、うん、で3部とかになるともっとどんどんスタンドとか増えてって、それの元ネタをこう調べるっていうのをやってたんですよ。
あ、なるほどね。
それでそれを実際に聞いてみると、そう、それでどんどんこうね洋楽の知識が増えましたね。の中にいたのがクイーンだ。
そうだからまあ高校ぐらいになっちゃうけど、その洋楽しか聞かないやつとい
る、
あの、ね、J-POP とちょっと分かれますよね。
藤田さんの時代の高校時代の J-POP って何すか。
よどころの J-POP っていうのかちょっと分かんないけど、
まあ、俺らだとあの中学時代だとブルーハーツとか、
あ、まあね、
ブルーハーツ
尾崎とかですよ。
あのね、
まあ、そういう、
うちのクラスはもうブルーハーツ派と TMA 派で分かれてました。
あ、
うん、
でも高校の時は元春とか、
元春、
佐野元春とか。
ああ、佐野元春のこと元春って言うんだ、うん、
ああ普通ですよそれは。
佐野元春も長いからサムデイとかの頃ですか。
いやそうね、もうそのちょい後くらいか。
俺約束の橋の頃、
うん、はいはい、わかる。あ、それの時はもう社会人だった。
君はよく、ね、
その曲聴きながらすげえ泣いたことあるわ。
え、なんで。
なんか今までの君は間違いじゃないっていうのがあるんじゃない、はいはいはい、そこがなんか急に来ちゃって、あのあぜ道を走りながらうわーってな
る。俺は間違ってないんだっつってね。
そうそうそう、
なるほどね、
肯定された感ね。
ああ、
うん、
さ、なん洋楽の話してたんだけど。まあいいや、あの坂本さんもブルーハーツは聞いてた。
いや、もうブルーハーツあの大好きでしたね。というか中学に入ってからハマったんですよね。
どっから。
中学校の、
いやいや、どの曲からとかどのタイミングで。
情熱のバラですね。
え、なんで情熱のバラなんですか。
なんかね、ハイスクールラクが
来て、俺も好きだった、斉藤由貴がね先生やってね、
ドラマが好きで、
1作目があの、ね、トレイントレインなんですよ。で2作目が情熱のバラなんですよ、
ね、あ、じゃあ2の方なんですよね。いや、なんかあのなんだ金八先生とかも、まあ、見てはいたんですけど、なんか偽善的な、
ね、なんかね、
あの風になんかちょっと僕も全てをなんかこう社に構える小説
先生がねクラスを統率しようっていうのは間違いの始まりなんですよ。
いや、そんなことないですよ。
でも情熱だから、ハイスクール落書きはすごい良かったですよね。ヤンキーだらけの学校に斉藤由貴がね、女性教師が一人乗り込むっていうね。
そう、
うん、ヤンキー流行ってた時代じゃないですか。
ヤンキー流行ってたね。そう、ビーバップ
、なめ猫とか。
なめ猫はちょっと前。
あ、そうですか、すいません。あ、ビーバップハイスクールね。
情熱のバラの話をさせてあげて
させてください。
ブルーハーツのさ、
音楽じゃねえ。
小学生時代はなんかそのなんか時代に背を向けた、そのバブル期からこぼれ落ちる人たちの、うん、まあ心を癒すエレジーみたいな要素を含んだね、ちょっと切ない系の曲を好きな小学生だったわけですけど、うん、中学になってから、まあ、あのいわゆるその中二的な感覚になって、やっぱりこう反抗とかロックとかね、
はいはいはいは
い、なんかそういう魂をこう曲に託すようになって、まあ、尾崎豊なんかも聞いたりしてましたけど。
あ、ガラス割っちゃった。
ガラス割ってない、割ってガラス割らない、優等生でしたから。
バイク盗んじゃった。
バイクも盗まない。
15歳なのにね、
優等生だったんで。
本当にとんでもねえや、
ガラス割ったな俺。
割るなよ。あとその犯罪の告白はやめてください。
、はい、手で割っちゃったんだよ。
うん、死ぬ、そういうことで事故ね、はい、うん、
まあ、でもブルーハーツとか、あのそれこそ、まあ、TM はもうちょっと前にあの好きだった時期もありましたけど、あとボーイとか、う
ん、
ちょっと時間差がありました。
ボーイ流行ってたわ。
その辺を聞いて、なんか俺ちょっとロックな 感じの好みかもみたいなね、なんかちょっとかっこつけたい世代の。
いやでもブルーハーツは俺歌詞もすごい良かったと思うんですよ、
うんうん、
情熱のバラだったら永遠なのが本当かと、時の流れは続くのかいつまで経っても変わらないそんなものあるだろうか、見てきたものや聞いたこと今まで覚えた全部デタラメだったら面白いそんな気持ちわかるでしょうとね、これ
ね
なんかやっぱりいいっすよね、
響く。だって
ボーダーっていう漫画知ってますか？
知らない。
それがねブルーハーツのそのいろんな曲をねこうモチーフにしてあの漫画、
そうなんですか、
なんかムサオと2人が旅に出るみたいな話なんだけど、
ドブネズみたいに美しくなりたいと、うんうんうん、
どんどんどんどんそのブルーハーツ中心になっていっちゃうんです、その漫画、
うん、ブルーハーツは良かったですよね。でドラマもそうやって使われてたし、俺はねまあねダウンタウンのねごっつええ感じのテーマソングになってたのも好きだったな。
でもさブルーハーツってああいうその歌詞の世界観でドラマに使われるっていうのって割にへーっていう感じですよね。
なんうーん、でもやっぱ曲が圧倒的にいいっすもんね、パワーがあるし。
そうだね。
でもブルーハーツもだんだんこうなんか変わっていきますからね。
うん、
だからダウンタウンのやつだと日曜日よりの死者とかすごいこう結構もうだんだんねその不良色なくなってくるんですよね、
うん
うん、
結構早めに解散しちゃったのかなブラ
って、ね、ハイローズとかに改組するんですよね。
あそうだよね、
うん、まあだから解散は解散ですよね、
うん
うん、そう、まあでもやっぱテレビと切り離せないな、ブルーハーツもそうだし TM もね、なんかシティハンターとかのエンディングテーマとかなって、
あそうかも、
うん、
ゲットワイルドですか、
ゲットワイルド、ね、
そうそうそうそう、うん、最初はね、
これゲットワイルドだけで30分話してしまうことになりませんか？大丈夫ですか？
もうちょっと手短にお願いできませんか？ちょっと話してください。
いや、あのゲットワイルドも、
うん、
今なんかね、いろいろリミックスされたり、うん、なんかアレンジされたり、はい、なんかもうあの
してる
若者たちのおもちゃみたいになってますけど、
さっきはなんかあの小林明子さんの恋に落ちてる時はそれがいいことだっていう文脈で言ってました。うん、まあいいや、はい。
でもなんかあのゲットワイルド大金って知ってますか？なんか
大金？
なんかあの会社をね、出る時にそのなんかあの会社のまあ玄関出るじゃないですか、
うん、
パッとこう振り返りながらそのイヤホンでね、
うん、
ゲットワイルドを かけると、うん、あのシティハンターのアニメのエンディングっぽくなんか劇的な、なんかすげえ大仕事を終えたような気持ちになれるみたいな、なんかミームが2、3年前になかったですか？
いやいやいや、ちょっと知らなかったですけど。
いや、なんかほら、あの、シティハンターってアニメ自体が、
うん、
あの、最後こう、画面が止まって、こう、引きで、こう、
うん
う
ん
う
ん、
なんか、あの、
はい、わかりますよ。
引きの絵になって、
うん、
で、それでこう、あの、ゲットワイルドのこう前奏曲がかかるじゃないですか。
うんうんうんうん、
それがすごいかっこいい、
うん。かっこいいです、かっこいいですよ。
でその気分を味わえると、
うん、ネットミームはね、それ知らなかったけれども、
そうそうそうそう、あ、やっちゃったんですけど僕ゲットワイルド大金
やった、
はい、すっげえ事務作業を終えて
はい、はい、聞きながら
ふーってやった後に、あの、うん、朝日新聞大阪本社 あの通用口出た後に、あのそれやってみたら、あ、なんか俺すごい一仕事終えた感じする。
まあ、あの、朝日新聞社員しか分かんないけど、東京本社より大阪本社でやった方がいいですね。
そうですね。
東京本社出ても、なんか、ガンセーターと亡くなった築地市場しかないから、大阪はやっぱりね、中之島なんで、ボーっつってね、うん、あの、ビルが広がってるじゃないですか。
そうですね。
あれはいいか。
都会に出ていく感じあるもんね。うん、
それあるある。
うん、まあ、でも二度はやりませんでしたけど。
やんねえのかよ。あ、まあ最近ね、サイバリョウさんとかもね、ツイッターで見るとなんかマカの宣伝とかにしか出てこないから。
そう。
はい、
でも、でも
そういうのありますかね、なんていうか、シーンに合わせてっていう、これ聞いてたなとかって。
あ、だからそれはすごいありますよ。曲、この曲聞いた時に自分がどこにいたっていうのを思い出すってありますよね。
ああ、なるほどね。
僕の場合、全然違う話でごめんなさいですけど。はい、宮尾明さんが歌ってる酔いと負けの歌聞くと、長崎の沿岸を走ってた、車で走ってたところを思い出しますけどね。
長崎出身ですもんね。
違いますよ、愛知出身。
いやいや違う、あの宮尾明さん、
あ、宮尾明さんはね、あ、そうなん、そうだそうだそうだ、
長崎原爆を、はい、あの目撃されてますから。
そうでしたね。で、その時にね、なんかまあまあ、その仕事でいろいろあった時に、それこそさっきの藤田さんのねやつじゃないけれども、うん、あの自分が肯定されたような気持ちになって泣いちゃったと、うん、
あれで肯定された感じになった、
うん、思いましたね。
僕桑田さんが歌ってんので初めて知ったんだよな、酔いたわけの歌って、
ね、
うん、
まあそれこそ時代がね違いますからね、うんうん、そういう曲なんかありますか、坂本さんは。これ聞くと情景思い出す。
そうだな、やっぱりこれあの朝ポケお便りにも書いたことあるんですけど、
うん、
やっぱ 初年の頃のあの新聞記者1年生の頃にカーラジオの中で流れてた曲だったり、うん、そこで CD で聴いてた曲なんか、いや、
思い出してますよね。
すごい思い出す曲多いですけど。
何ですか？
でもそれでもやっぱりあの最初の話に戻って申し訳ないですけど、うん、やっぱ恋に落ちてたんですよ。
そんなに聴いてたんですか？
いやいや、すごいね、その愛が。
それあの朝パケホテルにも書いたんですけど、うん、すっげえ怖い上司乗せてる時にたまたまその曲かかって恋に落ちて
ました、ね。
うわ恋に落ちてっていう曲がかかるシチュエーションとしては最悪のシチュエーションだと思って、うん、だってそんなすごくしっとりとした、
ここから先は地獄よ、海の
世界。そうそうそう、しっとりとした
こう、まさに地獄だ、うん、
悲しい恋の曲をあの怖い上司とたった二人の車内で聴かなくちゃいけないっていうね。
確かにね。
うわーと思って曲を変えようと思ったら、うん、その隣に座った上司にそのままでいいって言われて、
お
好きなんだ。
そうで
心が通じた。
目を閉じてね、あのなんか何か思い出してるような手なんですよ、
うん、
あこのおじさんも昔ちょっと辛い恋があったのかなと、
不倫とかしてたのかと、
なんかあの聞いちゃら怒るかなとか、ね、思ったりして、うん、でもその緊張してなんかそのとてもまともに口になんか聞けなかった怖い上司のなんかすごく人間的な一面を見たような気がして、その1年生の時になんか車の中でその上司と恋に落ちてを聞いたことはなんかすごく忘れがたい思い出としてなんかすごい残ってますね。
やっぱりそういうのをよく覚えてるもんですね。
もう
シチュエーションはなんか一挙手一投足みたいなことから覚えてるんですね。
いや相当緊張してたんじゃないの。
その怖い上司 もう今はもう個人なんですけど、亡くなられたんですけど、なんかまあ僕もあの向こう水な若者だったから、なんか悲しい恋でもしたんですかって聞いちゃったんですよね。
うん、
あのまあ、
聞いたんすね。
そう、聞いたんだ。
そう、
聞いたんだ。
聞かなきゃいいのにと思ったでしょ。
まあ。
聞かないと思っちゃうね。
いや、俺らは聞くな。
いや、新聞記者だからやっぱ疑問はその場で解消しろって言ってきたのがその人だったんで。
ああ、それはもうね、言い逃れできないわ。
うん。
はい、
そしたら、まあの、答えなかったですけど、あの、
答えないんかい。
まあ、なんか、苦笑いして、もういいから前向けて運転しろって言われて、僕が運転したんで。
うんうんうん、
まあでも、その答えで全てなんかね、なんか答えが包含されてるような気も しましたけどね。
知らないですけどね。
詩人だね。
でもね、最近ね、その、うん、恋に落ちての話引っ張って申し訳ないですけど、
うん、よっぽどですよね。
本当だね。
もう、
うん、
もうちょっとその話ばっかりして申し訳ないですけど、YouTube でね、あの、なんかストリートでチェロを弾いてる人の映像をたまたまちょっと見たんですけど、
うん、
なんか、90歳ぐらいの、まあ、ご年配の女性の方が、なんか、その曲聴きながら、こう、なんか、空を見上げてね、なんかこう、とこうなんか、目元を拭うようなね、動きをちょっとしてるのを見て、だからその、1985年だか86年だかに中目黒駅でね、見たあの、女の人も、今、ご健在だったらこのぐらいの年齢だろうなと思って。
あー、さっき最初に出てきたね。
そうそうそう。
この話繋がってんだ。
いや、その話と繋げようと思って、あの、ずっと、腰たんたと目合ったんですよ。
マジですか。
そう。だからちょっとそれを見た瞬間に、僕も少しちょっと涙が滲んできましたよね、なんかね。
うん。ということで、5本目はこれで終わりです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏では、リスナーの皆様からトークテーマを募集しております。概要欄のフォームからどしどしお寄せください。お待ちしております。